こんにちは、馬乗りラジオです。私がサイト、セキュア CD イコール CCCD、シモン系の、マノリンと申します。どうも、今回もですね、スカイプという音声チャットを使いまして、大阪のヨダさんと私、東京のマノリンとで楽しいお話をしようと思います。どうも、ヨダさん、こんにちは。
どうも、こんばん
は。なんですか、その笑いは。
いやいやいや、急に名前が変わりましたね。
あ、サイト名がね、変わりましたね。セキュア CD イコール CCCD? 疑問系ですよ。素敵なサイト名ですね。
ねえ。ねえ、
その下のセキュア What do you mean? っていうあたりがですね。誰に喧嘩売ってんですかね。ですね。まあ、ニュース等で CD ジャーナルに載ってましたが、音楽配信メモ等でも取り上げられておりましたが、東芝 EMI がパソコンでの使用を考慮した音楽 CD を発売すると。
うん。
うん。で、それは、セキュア CD という名前らしいですね。従来の CCCD とはデータの保護方式が異なり、従来の一部機種での再生の不具合は発生しないと。そういう、まあ、なんていうんですかね、CD を発売すると。
はい。
うん。ローリングストーンズのニューアルバムとか、ね、ポール・マッカートニー、ペットショップ・ボーイズ、ケイト・ブッシュ、コールド・プレイ、ゴリラズの最新シングルあたりもこのセキュア CD になるという話でございますが。で、これは、これまでの CCCD とは動作などが異なるという理由から CCCD に付けられていたあのロゴは使用されないということで。商品外装裏面にパソコンでのご使用には制約がありますと表示されるそうですと。いうことなんですけど、それってコピーコントロール CD じゃないですか。
まあまあ、ね。
みたいな。っていう。で、セキュアって、誰が誰に対してのセキュアなのよっていう。
そうですよね。何に対してのセキュアなんだっていう。
なんかね、そんなに、あれですか、我々が怖いですか我々はどんなギャングですか本当にもうね、もうちょっと穏やかな表現なかったかね、セキュア CD と。
本当にね。
ね、だからあなた方のミュージシャンとか、あなた方のその、スポンサーみたいな人に対して、セキュアですよっていうのはわかる、理解できますけれども。いやー、本当に CCCD のその2002年ぐらいの頃から、はい、結局彼らのマインドは何も変わってなかったんだなということが分かってしまうんですよね、
はい、
そのやっぱこっちを見てよっていうリスナーの方をもうちょっと見て商売してよっていうのがまあみんなね CCCD に反対する人すべての意見とは思わないけれども僕なんかはそうなんですよね、はい、
うん、
まあ別にお得意様を気取るわけじゃないですけれど、これだけ音楽にお金を落としてんだからさ、みたいな。もうちょっと気分よくさせてくんないっすかねっていう、
ね。本当にね。
ね、まあその辺がちょっと相変わらずなんだなっていうところがありましてですね。まあこれに関して東芝 EMA がまだそのプレスリリースを出してないんで、
はい、
まあ何とも言えない部分はありますから、ですから、まあ、CCCD っていう疑問形にしておるわけでございますが、
はい、
これがまあ、コピーコントロール CD であるのであれば、このハテナが、次週からは取れるわけですね。
びっくりマークに変わったり
して。びっくりマークに変わって、ね。本当に。顔文字とかつけるかもしれませんね。ふーんの。いよいよですね。このサイトが、そういうサイトになっていくかな。まあ、とにかく、言いたいことはそれだけですけどね。両者がハッピーになる方法ですかそれがっていうことですね。だから、堂々と言ってくれればいいんですよ。
はい、
アップルがフェアプレイをライセンスしてくれないから悪いんですよみたいなね、アップルが。僕たちは頑張ってるんですよみたいな、ね。リスナーの皆さん分かってくださいよって言ってくれればまだ、ねえ、こっちも気分的に晴れようものを。何が、方式が違うから、CCCD とは呼びませんよ、みたいな。いやいやいや。こうやってるとでも いつかなんかサイト名を戻せなくなりそうなんだね。ずっと本当にこういうことを書いて、うん、その、こういう態度を改めて、くれればいいなと思ってやってるんですけど、うん、きっと改めてくれないからね。ずっとこの名前になっちゃうとやだな、それ。サイト名を。
ですね、
なんかこう怒りに任せて、こう、やってしまった感はあるんだけど、もうすでに反省してます。まあそんな感じでございますが、
はい、
前回放送にですね、コメントがついております。ありがとうございます、はい、我々コメント命でございますね。トラックバック命でございますんで、ぜひ気楽にコメント、トラックバックつけていただければと思います。コメント読み上げましょう、
はい、
パンダさん、これなんで読むんだろうな、関兄弟さんなのかな、こにゃにゃちは、うん、どういう意味なんでしょうか。僕の名字がカンなのかな。で、僕たちは実は兄弟であったと。まあ、会ったこともない兄弟が。なんかすごいですね。地兄弟みたいな感じですか。あれそうだったっけ、いつも生の体験談が聞けて参考になったり面白かったりしています。ありがとうございます。去年6月19日、朝日新聞社説の謎が解けてほっとしました。今回、ハウリングのようなものが聞こえますということでした。ハウリングはね、録音レベルがちょっと高かったかなと、今までと同じ録音レベルに設定してたんですが、やはり USB のその機器を買いましてですね、
はい、
録音してみると、やはりクリアに取れてしまう分、ちょっとその入力がでかすぎたのかなと、今までの状況では。はい、ということで、今回はちょっと入力レベルを下げて、やっております。まあ、この辺は、なかなか、微調整がうまくいきづらいところでもありましてですね、
はい、
引き続き努力いたしますので、引き続き、ご意見ご感想をいただければと思うわけでございますね、なんか言うて与田さんも、
まあ、確かに若干あれをハウリングというかなんか乗ってましたね、声
乗ってるね。で、うん、そうそう、自分の声が後から、その、うっすらと聞こえてましたね。
そうなんですよね。
あれも二人ともこう、ヘッドホンかけて、スピーカーとかから通してないんで、それを、は、聞こえないはずなんだけどな、っていう。うん、何なんだろうね、っていう話を二人でしてたんですが。
まあ、環境がやっぱ変わると、ちょっと、なんか、変になって、んですかね、やっぱり、ね。
まあ、難しいですよね。この辺が、まだまだ、なかなか、パソコンを使ってね、こう、音を取るということに関して、いろいろ難しいところがあるのかなと、思ったりしますね。やっぱりネットラジオを取るためというか、こういう音声を録音するのに特化したソフトウェアとかハードウェアとか、あんまないもんね。
あ、そうですね、ないですね。
もう一つ、マヌリンさん、はじめまして、こんにちは。これ、読み上げていい？まあいいでしょうね。私、株式会社インフォバーンでウェブサイトの編集を行っている、西村由美子さんですかね、と申します。突然の書き込みで失礼いたします。スカイプを使って東京と大阪をつなぎ、生中継のような形でラジオ番組を配信する方法を大変面白く拝聴しました。お二人の穏やかな語り口がほっとします。パクモリはうちの会社の近くなので、ちょっと嬉しかったです。さて、現在弊社では、ポッドキャストナビというサイトをネットエイジ株式会社と共同制作しております。当サイトはポッドキャスティングの有料コンテンツを登録、掲載し、ご紹介させていただくサービスです。登録にあたっての費用などは一切発生いたしません。マノリ様の経営されている、運営されているマノリラジオをぜひとも当サイトでご紹介させていただきたくご連絡を差し上げました。どうしても掲載されたくないという時は、書き記載の連絡先へ10日以内にご連絡いただけると大変助かります。それではご検討のほどよろしくお願い申し上げます。ということでございます。どうしますか？本当にね、私これ、今朝というのか、朝4時ぐらいにこの書き込みを見たんですけれども。
はい。
本当に寝ぼけててというか、もう、ぼわーっとした感じで、パッと見た瞬間、
はい。
あ、みんなのプロフィールさんや、思った。
最近、やだるブログでの、ハテナ界隈でこう、賑わしている。
賑わしている。うちのサイトに登録すれば、なんか、いいんですよっていうのを、こう、本当にこう、無差別銃弾爆撃みたいに、いろんなサイトのコメント欄に、ズダダダダンと、貼りまくっている。
はい。
いや、もう失礼、 あの、お気を悪くしたら申し訳ないです。本当にそれは、あの、一瞬勘違いを僕がしただけの話でございまして、ということですよ。まあ、その、有料コンテンツなのかどうかは、正直なところ自信はないですけれども、ご紹介していただけるのであれば、ぜひよろしくお願いいたしますと。あの、公開レスでございますね。あの、いや、もう全然そんな、どうしても掲載されたくないなどということはないです。はい。考えてみれば、うちのサイトってあんまりそういうことに、iTunes も、にも登録してない、登録を依頼してないですし、あんまりこう、外にそういうの出してないですよね。
あまりこう、積極的に宣伝活動みたいなのは全然やってません
よね。やってませんね。だから最初の頃俺もトラックバックみたいなのは打ってたんですよね。結構、ちょこちょこといろんなサイトさんに。でも、なんか、いいや、みたいな、もう最近は。難しいな、トラックバックは、みたいなね。で、なんかこう、その、
うん、
取り上げてないと、ほら、やっぱりトラックバックの礼儀作法みたいなんで、ちょっとあったじゃないですか、いろいろ。
はいはいはい、はい。
あの、サイト内で言及してないのにトラックバックを打つのはどうか、みたいな。
うん、
宣伝的トラックバック、みたいな、
はいはいはい、
うん。そういうのもね、そこら辺のその意識の、その、まあ、違いみたいなのが、どうしても生じてしまうのかなとか思ったりして。うん、まあ、こちらからは、じゃあ、積極的に打たない方がいいかなと思って。そんな感じなんですけれど。
まあ、来るものは拒まずなんですけど、
ね。基本的にね、もう、それはもう、あの、こういうふうにやりたいんですがって言われれば、もう、どうぞどうぞと、
うん。
こちらは基本的にそんな感じなんですけれども。あの、うちのサイトは、だから、どっちかっていうと、2が行くか、あの、隠れ家的居酒屋みたいな。こうあんまりこうね、あの、ちょっとこう、交通の便もあんま良くないところにあったりして、こう。で、こう、なんか、外側から見ると、佇まいも居酒屋風には見えないんだけれども。
ちょっとこう、路地裏にあるって
言って。そうそうそう。で、だけども、実はこう、中に入ると居酒屋でこう、常連さんたちもいて、こう、非常に美味しい料理と美味しいお酒が。楽しめるみたいなね。そういうイメージだったんですけれどもね。
はい、
うん、今、でも、今の状況はどっちかというと単に寂れた、誰も人が来ない居酒屋っていう感じではあるんですけれども。はい。まあね、そろそろ iTunes にも登録してみますか。
思い切って、
ね。というか、登録するというか、向こうがまあ登録を受け入れてくれるかっていう問題がまずありましょうけどね。
やっぱりこう、それなりの審査とかってやっぱあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
番組内でこう、勝手に音楽なんか使ってるような。
ああ、まあ、その辺はね、うん、ちょっと辛いでしょうからね。
うん。
でも出してみてね、落ちたら嫌だよね。
ちょっとあの、虚しいというか、
ちょっとこう、
凹みますね。
凹みますね、それはね。ああ、ダメですかみたいなね。
うん、
何がいけなかったんですかみたいなね。うん、あの、穏やかな語り口ってそうなんですかね。
いや、穏やかな語り口だなとは僕も思いますけどね。
そうですかね。自分としてはものすごいテンション上げて今喋ってますけどね。
そうなんですか。
普段の5割増しぐらいで喋ってますけど、普段はじゃあ俺もっとあれか、なんか、穏やかを通り越してなんか眠いんかあんたっていうような喋り方してんのかもな。
へ
ぇ、まあ、あの、出てく、口を出てくるのは、まあ、だるーとかそういうのしかね、最近は。もう家帰りたーとか、そういうことしか言わないですからね。あともう一つ、トラックバックが、なんか、ミュージカルバトンについてたのかな？
はいはいはい。
うん。なんか、ネットラジオのことについての、あれですね、ことで、トラックバックをいただきました。ありがとうございます。はい、トラックバックといえば、いくつかこう、KJ's View さんからですね。
はい。
まあ何回かこう、トラックバックをいただいておりますけれども。非常に深い考察がね、iTunes Music Store のところの、その、考察なんかはですね、私が思い、及びもしなかったことが書いてありまして、非常に感動したんで、ぜひとも読んでいただければと思います。
はい。
ため、ああいうのがためになるサイトだと思いますね。これを、このサイトはどうなんだろうな。 あとね、7月27日に実はいただいたコメントを放置しておりまして、
はいはいはい、
大変申し訳なかったんですけれども、以前書きましてですね、著作権を勉強する知的複製ということに関しまして、
はい、
7月27日に水すまし源五郎さんからですね、コメントをいただいておりました。ちょっと長いんですが、
はい、
まあ一応読もうかなと思うんですけれども、
はい、
著作権の指摘使用について調べていたら偶然こちらにたどり着いたのでちょっとご意見をばと。私は今写真と音楽をミックスさせて楽しめるフォトシネマ2というソフトにハマっております。それが講じてそのソフトの応援サイトを作りました。ただいまリニューアル中、友達の結婚式にそのフォトシネマを使って BGM を入れて映像を流したところ、とても喜んでもらったのがそもそものきっかけ。しかしよく考えてみるとこの行為は著作権法違反に当たるんですよねと。 BGM に使用した音楽がレンタルビデオ屋から借りてきた音楽から MP3 にしたものですから、大学時代の友達は他人なわけですから指摘使用の範囲を超えていると判断されてしまえばの話ですかと。まあ、これが私の兄弟や親戚といった身内であれば OK と。そういうこともあったので応援サイトを作るにあたり著作権について勉強したところ、使用料払っての使用は可能らしいということだったので、まずはジャスラックに問い合わせてみました。しかし、レコード会社に問い合わせ、作詞作曲家になど音楽制作に関わった人の承諾をもらった上で申請してもらわないと使用料を払う払わない以前の問題とされ、受付すらしてくれません。このあたりの話は著作、隣接権に当たるのでしょう。途中の解説における自分や家族など限られた範囲で楽しむ以外で市販の音楽 CD など著作物をコピーする場合は作者の許可を得なければいけませんに当たるところですねと。それではと、レコード会社に問い合わせてみると個人向けにはそのような対応はしていないとのこと。試しに大手と言われるレコード会社数社に同様の問い合わせをしてみたところ、どこも同じ反応。こっちが使用料払う気満々でいても結局曲は使用できない。仮に使用料を取ると言ってもうん十万うん百万請求されるのがオチでしょうと。まあ、とりあえずちょっと一回ここで切らしていただきますが、
はい、
まあおっしゃってることその通りでございまして、ね、ジャスラックにね、ネットラジオやりたいとか、あるいはそういうふうにこう楽曲を使用したいんで許可が欲しいというとですね、あんたが著作隣接権者ですか、レコード会社とかに行って取ってこいと、許可を、うん、で許可を取ってきたらうちが許可を出すと、
うん、
なんというなんというそのまあ商売じゃないですけどね彼らね、
うん、
なんというそのなんつうのか、高飛車な態度でいられるのかと、
釣れないですね、
本当にね、うん、釣れないですよね、
うん、
本当にね、音楽文化を、なんつうんですか、育むのは、そういう人たちだと思うんですけどね。
うん、
音楽文化を、育むのは、決してミュージシャンとレコード会社だけじゃないはずなんですけどね。まさしくそれを聞いたり、それをその、素晴らしいと思って、人にこう、勧めたりする人たちも、その音楽文化の担い手であると思うんですけどね。
そうですよね。
うん、なんか知りませんけども、あ、じゃあ、うん、許可取ってきてよ、みたいな。そしたらうちも許可出すけどね、みたいな。はぁ、みたいな。その態度はないだろうと。だから、まあ、それはね、別にジャスラックは何の努力もしてないとは言いませんけれども、
はい、
だから、例えばジャスラックとしては積極的に、これだけその、インターネットとかでね、その、うん、気軽に個人配信ができるような時代になって、やはりそういう個人配信も一つの文化だから、
うん、
ということを考えていただいて、レコード会社等にね、どういった形のその、でできるのかをこう、ね、シンポジウムを開くとかさ。
どういう橋渡しをすればみたいな、ね。
そうそうそうそう。ちょっと頑張ってくださいよぐらいのことをレコード業界に言ってもらってもいいと思うんだよね。
そんなつっけんどんだね。
ねえ。うん、だって分かってるはずですよ、ジャスラックだって。レコード会社に行って許可なんかもらえないことを。うん、で、レコード会社に問い合わせてみるとっていうか、レコード会社のサイトの Q&A みたいなところがあって、東芝なかな、はい、東芝にもありますけど、個人に対しては一切権利を、その、なんていうの、許可を出しておりませんとか、もうね、門前払い中の門前払いですよ。まあ、本当におっしゃること、その通りですよね。もう、こっちが使用料、もう払う気満々でいたって、結局、使用できない。 で、まあ使用料を取ると言っても、うん十万、うん百万請求されるっていうのは、まあどうなのかなと。以前僕が読んだのでは、ブロードバンド日本という日本放送がね、やってるんですけどね、はい、ネットラジオ。そこで、そういうジャスラックの、許可を得て、普通のメジャーレーベルからの楽曲をかけたりをしてるんですよ。
はい。
で、そこで、一曲あたり、いくらぐらいなのかな、何千円とか、何万円とかなんじゃないかなっていうようなニュアンスの話をね、してましたね。すごいいい加減な話なんで、この話あまり大きくしないでいただければと思うんですけど。アメリカはあれですからね。一リスナー一曲あたり 0.07 セントですからね。
うん、1
円以下ですからね。だからこれをずっともう2000年代になって、こういう話はずっと出てるはずなんですけれども、現在2005年になっても、まあ何もその状況は変わっていないと。
うん、
で、席は CD であると。全体的に今回すいません。怒りモードでですね。お盆のこう、空気をぶち壊すような感じでございますが。まあそこの、続きを読みますけれどもね。まあこれじゃあ違法コピーが減らないわなと。国が法律を見直したり、業界や著作権に関する団体が著作権法を侵害したものを吊るし上げるといった行為をして、絶対ダメ、絶対という鞭を振るうだけでなく、個人でも気軽に使用料を支払って曲を利用できるようなシステムを構築してもらいたいものです。それでも違法コピーはなくならないでしょうが、少しは違法コピーによる損失の穴埋めはできるのではないでしょうか。今はネット上に流すフォトシネマについてはロイヤリティフリーの曲を使ってしか行っておりませんが、指摘使用目的でのフォトシネマはバンバン作っております。しかし限られた人にしか見せられないのでストレスが溜まりますと。本当この著作権は学べば学ぶほど奥が深い。まあ奥が深いですわね。特にまあこの水島氏源五郎さんのね、の使い方に沿って言えば、友達の結婚式とかにね、こう BGM を入れるとしたら、やはり二人の思い出の曲とかね、なんかこうラブソングかなんかを入れたくはなりますわな、 BGM にね。
うん、
実際結婚式だってそういうのか入れるじゃないですか。
はい、
うちは僕の結婚式の入場行進曲が鬼太郎でしたけどね、ちなみにね。てれれーですよ。それで我々入場ですよ。なんで、あれかな、あれがないのかな、トライアイスないのかな、とか思いながら俺。
来たら面白い。
これすごいでしょ。で、なんかそういう、前に、向こう側からあったんですよ、アクションが。
はい、
なんか、入場の時に曲かけますかと。なんかね、はい、思い出の曲とかあったらそれをかけますよって言ってくれたんですよ。
はい、
でも、別にないから、
はい、
ないですからいいです、適当で、みたいな。ことを答えたら、
うん。で、
そう。こう、ドアの前に立った時にさ、鬼太郎が流れた時、俺たちが笑ったもんね、ゲラゲラね。
笑いますよね。
鬼太郎みたいな。シルクロードみたいな。
悪い曲じゃないです。
悪い曲じゃないですけどね。全くないですけれども。それだったら俺、アハライディーンとかにしとくべきだった、みたいな。
うん、それはどうかと思いますけど、
ね。
でも勝手に任すと、そういう選挙区になるんですね。
うん。まあ、なんかそっちの話がメインじゃないんですけど、ね。まあ、水すましさんどうも、長くほっといていてすいませんでした。コメントありがとうございましたということで、まあ一応、なんというのかね、どうしたらいいのか私にもわかんないんだよね。一応だからまあ、そういうことをブツブツ言うしかないなと思ってやってますけどね。なんでそうしてくれないのかなみたいな。ピュアなマインドでですね。
単純にそう思いますよね。
ねえ。
うん。
まあ、セキュア CD ということでございました。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。本当に感謝しております。30分、あなたの時間を頂戴いたしました。さあ、ユダさん何か。ございますか。
最近っていうか、この間、ちょっと下着を買いに来ましてですね。
はは。
僕は小学校からずっとトランクス一筋で、ね、来てたんですけれども、なんか最近ボクサーズタイプの、なんか、ああいう、 ボクサーズパンツみたいなのが流行ってるとかなんとかで、
はあ、
ちょっとそういうのを試しに買ってみたんですよ。
はいはいはい。
いい心地が悪くて。きつくて。
ボクサーズタイプっていうのはどういう？
ちょっとトランクスじゃなくて、あれはブリーフをちょっとトランクスみたいにしたような、うん。
トランスみたいなアレンジを。あ、はいはい。
ちょっとね、きつくてというか、トランクスは変な話自由じゃないですか。
はいはいはい、はい。
中が。それがなんかこう固定されるというのはものすごくもう違和感があって。
はい。
ああ、もう失敗したなと思いましたね。
はい。
はい。しょうもない話でした。
いえ、うん、どう言っていいのか分かんないかな。そういう感じです。あと、新しいサイト名募集してます。もう来週あたり旬として、これ、マノリに戻しててもですね、突っ込まないでください。
セキュア CD で検索したらトップに出るようになって面白いですけどね。
面白いですけどね。で、なんだこれ、情報サイトかとかって言ったらこんなことですからね。あ、それ困るね。そうなったら、サイト名変えます。ね、ちゃんとね、そういう情報がきちんとあるサイトに行っていただければいいと思うので。はい。それでは、またお会いいたしましょう。さよなら。ヨダさん、さよならは？
ああ、さよなら。
ああ、なんか最後おかしくなっちゃったな。